こんにちは、マリエです。
吉田です。
ザ・ドクター・ディオ・ダウン・アンダーはオーストラリアで医師として
研究者として働く私たち夫婦の目線でオーストラリアを語るポッドキャストです。
というわけで
第2回目ですね。
はい、
早速
やっぱし前回初回は思ったよりも多くの皆さんから反応をいただくことができて、
確かに
1回目はやっぱりオーストラリアって需要あると思ったんだよねみたいなことを、まあ言いながらも、こんなに需要があると思ってなかったというか、
そうだね、想像以上に、あの反響が、まあすごい反響があったというわけではないけど、
いやでも私たち
も結構オーストラリア考えてる方とかもいるんだなみたいな。
そうそう、あとまあ発信自体が初めてだから私たちにとってはまあもう10件ぐらい反応来ただけで、わーみたいな、
ラッキーやったぜみたいな、
ね、みたいな感じだからね。ありがとうございました。で
今回2回目ですけど、
何について話すんですか、話すんですか
今回は、まあ、なぜオーストラリアに来たのかというところを話していければなと思ってます、なんていうか基本的にはあのやっぱ一番ポピュラーなのはアメリカっていう選択肢なんですけど、そうだね、で1回目にも言ったようにオーストラリアは全然その情報がなくて、でオーストラリアってそのどんな場所なのかとかっても全然わからないし、あのそんな感じで
わざわざ目指す理由もないからね。
そうそう、ただそう、まあ、そうそうね。
いやそう、でもいや思うのは、まあ、例えば一番多くの人が行ってるアメリカっていうのは、私ねアメリカにマッチとかアメリカに行きたいって言ってる人のうち、アメリカにちょっとでも留学してたことある人って意外と少数なんじゃないかなって思ってるの。
あ、
海外に行きたいってなった時によしアメリカを目指そうっていうのは、比較的今の中だと、今の日本の中だと流れとしてはものすごい自然じゃない、だからなんて言うんだろう、なんかオーストラリアにももちろん留学をしたことないけど行ってみたいんだよねっていう人がいてもいいんじゃない、って思うし、意外と今この聞いてくださってる皆さんの中にはそういう人が潜んでるんじゃないかとも思ってるの
潜んでるかもしれない
違うかな
確かにね。
そう
だし、まあ、わかんないけどオーストラリアにあの学生の間に留学に来れるかどうかっていうのもアメリカの方がやっぱ機会が多いよね、多分。
そうだね、
多分ね、オーストラリアにも行けますって大学がどれぐらいあるかっていうのは分かんないけど少ないような気がする、ちょっと。
そうだね、
アメリカよりは。
そうだねっていう気もするね。まあとにかく我々はオーストラリアにいるもんなのでなんで私たちがオーストラリアにしたのか、なんで他のところじゃなかったのかっていうことについて話します。
そうですね、
うん。
じゃあなぜオーストラリアなのかと。
ヨシトはどうして、なんかさ私たちさほらまあ付き合ってたし当時で結婚するってなった時に、はいはいはい、一緒にオーストラリアに移住しようって思ったけどさ、ちゃんとオーストラリアに行きたいよねって2人で話したことはさ実は結婚するまでなかったじゃん。
そうだね、
お互いさ、なんとなくオーストラリアいいかもねみたいな感じでさ、あんまりちゃんとさお互い多分理由があってそれがこうカチッとクリックして結果的に2人でいるけど、
はいはいはい、
ユストはさ最初に思ったのは何だったの、
オーストラリアに行きたい理由。
そう、
まあもともとあのオーストラリアというか海外で働く可能性は考えておきたいなっていうのは大学生の最初の方の頃から思ってて、
じゃあ何でも臨床でも研究でも、
臨床でも研究でもあのいや行きたいというよりも行く可能性をあの持っときたいなっていう。
あ、なるほど。
で
オプションを広く、
ね、オプションを広く持っときたいな、でなんかそれでなんか英語のサークルに入ったりとかしたり、
入ってたね、
そうそうそう、
そうだそうだ、
英語の勉強を比較的すごいしてたわけじゃないけどまあまあしてたりっていうので、まあその大学の最初の頃からあの海外っていうのは、まあ、ちょっと頭にあった、で実際にでも海外に あのすごい行ったわけでは行ったことがあるわけじゃないので、
うん、
まあなんか6年生の時に、まあ、海外にあの実習に行けるみたいなプログラムが大学であって、
病院でね、
そうそう、でその時にまあちょっと行ってみたいなというふうに考えて、
うんうん、
でまあその時にオーストラリアとかアメリカとか選択肢があったんだけど、
うん、
これは多分また後で話してくれるけど、もともとあのマリエさんが行ってたじゃないですか、
オーストラリアね、4
年生の頃、
私は4年生の時に行ってて、
そうでオーストラリア結構好きで楽しかったっていうふうに言ってたから、
うん、
まあどんなもんやねんと
影響しちゃった感じ影響力上げ与えちゃった感じ
いやいや、まあまあ、でもどんなもんかなと思って。
まあでもね、どこか行ってみたいってなった時に、楽しかったって言ってた人がいるんだったら、その国に行ってみたいのは自然だよね。
そう。で、なんとなくアメリカはちょっとハードな気がしたのね、僕には。その時。なんとなくの直感で。
わかるわかる。
なんとなく、まあ、自分の英語力も考えて、オーストラリアにちょっと、あの、2ヶ月間ぐらい、あの留学に行こうかなって思って、行ってみたら、いや、オーストラリアいいなと。まあ、病院で2ヶ月間実習をしたんですけど、
うん、
まあ、オーストラリアはまずその人がすごい優しい、
うん、
なんていうか別に日本が優しくないってわけじゃないんだけど、
うん、
看護師さんとか医者とか働いてる、うん、病院で働いてる人たちがみんな結構優しくて、
うん、
なんていうかな、心になんていうかちょっと余裕があるような気がして、
うん、
でそれっていうのはなんかどっから来るのかなって考えた時に結構まあ働き方が良かったんだよね、
うん、
あのだいたいその9時から5時まで、
うん、
で終わりみたいな感じで、
うんうんうん、
ですごい働き方がいいがゆえに、なんかそのオートライで働いてるインターンとか、
うん、
の人とか、まあ、レジストラの先生とかはなんかちょっと終わったらサッカーしに行くんだよねとか、
うん、なるほどね、
週末ちょっとタスマニアに行くんだよねとか言ってて、うん、結構まあ生き生きしてた、
うん、
で、いや働く環境はすごいいいなってそれで思って、
そうかそうか、
そう、最初その9時5時って言われた時にいや働かなすぎだろって思う、正直思ったの
日本スタンダード
いやそうやばみたいな全然働かないじゃんみたいな思ったんだけど、
うん、
いやでもすごい、でもやっぱいい環境だなと。
そうだね、どっちがスタンダードかっていうのは分かんないよね、うん、
けど分かんないけど、
うん、
これもまあこれでちゃんと機能してるし、社会としてね、
うんうんうん、
ありなんだなと思って、
ね、
オーストラリアで働きたいな
って
思い始め、でいろいろまあその後あの6年生卒業して、で研修の頃とかに、まあ、研究をしたいか臨床したいかっていうのを考えてた時があって、
うん、
でまあ僕の一番当初の予定としては最初に臨床をして専門医取ってから研究をするって予定だったんだけど、
はいはい、
まあ早い方がいいかなと。
なんか専門医、
どうせ研究やるな、
あった、専門医とはなんか一言も言ってたことないじゃん。
いやいやいや、あったあったあった、
本当、
まあちょっと悩んでた。
そうかそうか、
あと取りたいなとも思ってたし、
うん、
ただなんかその自分が最終的に研究をやりたいっていうのがあったので、
うん、
まあ、最終的に研究をやるんだったら早めに研究やった方がいいんじゃねっていうふうに思って研究をしようってなって、
うん、
で大学院とかもできれば海外に行きたいなって思って、
うん、なんでそれは。
いや、
いや、その英語で論文書いたりとかそういうことか、う
ん、英語で、まあもちろん論文とか全部英語だし、
うん、
まあ、早いに越したことはないかな。
あとシンプルに、そっか、思い出したけど、あんまりさ研究内容をさ、やりたいことをさ日本でやってるところも見つかりにくかったよね。
まあまあまあまあ、
そんなことなかったっけ。
まあそんなこともなかったけど、
そうか、
ただでもあのオーストラリアで、
うん、
あの僕がやりたいような研究をやってる研究室が何個かあったので。
なるほど、
うん、じゃあもう大学院でオーストラリア行けたら行っちゃえみたいな
っていう感じ、ね、
思ってオーストラリアに行くことをまあ決意、2年目ぐらいで。
そうだね、
うん、
1年目か
1年目か
1年目、ね、
研修1年目ぐらいで決意したって感じだね。
そうか、なるほどね。 なるほど。
そんな感じですね。
そうか。じゃあまあ結局オーストラリアいいなって思って、
そう、もともと海外考えて、オーストラリア、オーストラリア行っていいなってなって、
研究を早めにやるってなった時に、まあ、思い出したんだ、
ね、そう、行けたらいいなっていうので、ね、そこからちょっと計画が始まった。
そうかそうか、なるほどっていう感じ。
そんな感じです、
うん。
マリーさんはどんな理由で。
いやー、どうだろうね。なんかまあ私はでもいろんな要素のミックスだな。私はね、シンプルにオーストラリアが好きなの。なんか
オーストラリアに来たのは、最初に来たのはいつなんだっけ。
私ね、最初に人生で初めて海外行ったのが二十歳で、
うん、
それがオーストラリア、あ、うす、ん、オーストラリア、あ、
正確にはなんか正確には上海じゃん、
違う違う、香港、
あ、香港、
香港にちょっと行ったんだけど、香港は3泊しないぐらい、3日とかで、
はいはいはい、
で、長谷が、それも二十歳の時なんだけど、その後オーストラリアに旅行で自分の祖父母と一緒に旅行に来たのね、
うん、
で、その時になんかね、ものすごい、まあ家族と行ったっていうのもあるし、国としてものすごく好きだなって思って、いつかあの学生の間に留学で戻ってきたいなって思ったのね。で、それがだから、でその時に二十歳で、うん、そしたら大学4年生の時に、まあうちの大学はちょっと留学に行ける機会があったりして、でその時に私はもう絶対オーストラリアに何が何でも留学したいって、旅行では1週間弱しかいなかったけど、なんかもうちょっと長く長期で滞在すると嫌なとこも見えてくるじゃん、うん、長くいると、うん、と思って、留学を5ヶ月ちょいぐらいしたのかな。でね、もちろんいいことばっかりじゃなかったし、やっぱりまあ遊びに行ってるわけじゃないから、
うん、
研究、その時はね、研究室に配属して配属になってみたいな、それは結構大変なことも多かったけど、やっぱりおおむね全体的な印象としてはものすごくよくって、
うん、
で、あ、いいなって思ったんだよね。ただね、その時はまだオーストラリアで働こうなんかこれぽっちも考えてなかったの。
はいはいはい、
全く考えてなかったの。私はもう順当に日本で専門医を取って、で日本でずっと医師をやって、研究もなんならちょっとやって、もともとの予定は日本でずっと医者やってね、50歳ぐらいで、まあ、ちょっと早期リタイアしてオーストラリアでセカンドライフでもやるかみたいな舐めたことを結構考えてたの。20歳の、まあ、さっきちょっと20歳ちょっと過ぎの若い時、
あれだよね、なんか世界一周の
船旅、そ
う、船員になりたいみたいな、
そう、豪華客船の船員さんになりたいとか、しょうもないこと言ってた時があるんだけど、
ね、しょうもなくないですよ。
いやいや、それはさ、まあなんて言うんだろう、船員さんがしょうもないって言ってるわけじゃなくってさ、夢の理由としてはさ、
まあ、なんかその
とても不純な動機じゃん、
冗談的な、
そうそうそうそう。だからまあそういうことを言ってたこともあったんだけど、当時は考えてなくて、で、ただオーストラリア楽しかったよっていうのはやっぱりその時に、まあ、ヨスト君に伝えて、でよかったよって言って、で、うん、6年生でヨスト君がオーストラリアに留学してる間に、私は病院実習でアメリカに2ヶ月行ったんだよね、
うん、
でそれはまあなんでかっていうと、アメリカで働く気もこれっぽっちもなかったし、私は最近まで USMLE が USLME だと思ってたから、もうそのぐらい何にもアメリカのことは知らないんだけど、やっぱ医学部にいるとさ、上の先生たちがアメリカアメリカ言うじゃん。
まあ大体アメリカで、ね、
みんなさ、アメリカでは、うん、アメリカではアメリカではって言うじゃん、
うん、
どんなもんか見とこうかなと思って行ったんだよね、
はいはいはい、
で私はアメリカで実習した2ヶ月やってたんだけど、本当に肌に合わなかったんだよね、
うん、
ものすっごい大変で、
うんうん、
でなんかまあ私ね、お世辞にも英語できない方じゃないの多分、正直、
うんうん、正直ね、
正直英語は、
うん、
ちゃんとできる方だけど、
うん、
英語力とかじゃなくって、うん、本当にしんどかったんだよね、
うん、
なんか環境とかが、
うん、
これはもう学生の間にでも分かってよかったなって思って、
はいはいはい、
で当時アメリカで働く ことは考えてなかったけど、
うん、
選択肢としてなくなったなって
思
ったんだよ ね。でそしたらまあだから初期研修始まって、まあ初期研修始まってからもさどこの医局に入ろうかなとか考えてたんだけど、
うん、
思ってた以上に初期研修が自分の時間があることに気づいたんだよね。私たちの病院は
まあ病院によるけど、
まあ、病院によるけどなんかさあの
割と時間のある、
うん、割かし時間があるっていうか、いや仕事終わってからさ部活もバイトもないからさ6時5 7時以降はさ暇じゃん。で寮に住んでたらさ寝るまで3時間ぐらいあるわけじゃん。
それは確かに。
何やるみたいな。
確かに確かに。
だからそこでなんとなくオーストラリアの医師免許の試験とかの調べ物とかしてみようかなとか言って、そこで、でもちろんさ教科書なんか落ちてないんだよ。ネットとか見てもどこに教科書があるかも分かんないし、入手もできない、やり方入手の仕方も分かんなかったし、それでなんかね Facebook かなんかで知り合った得体の知れない人から eBay のリンクをもらって、
うん、
eBay のリンクでなんかいろいろ買って教科書とか、
はいはいはい、
もうなんでその人にたどり着いたかもわかんないんだけど、全然日本人じゃない人だよにもらって、
ね、
そう eBay って
eBay ってメルカリみたいな、
メルカリみたいなやつ ね、
はい、
でサイトで買って、でなんとなく暇つぶしに
はいはい、はい、
暇つぶしというかやることが夕方仕事終わりにの時間の使い方、
うん、
有効活用法として、
うん、
なんとなくオーストラリアのその AMC っていうオーストラリアメディカルカウンシルの試験の勉強を始めたんだよね、
はいはいはい、
でその時に研修1年目にさヨストがほらまあオーストラリアに僕も3年目で行くって、
うん、
早く今さっきのバックグラウンドでさ、はいはい、3年目に行くって言って、
うん、
えそれならなんか本気で勉強始めるって言って勉強始めて今に至るっていう感じ、うん、
確かにね、
うん、だからオーストラリア好きだったからいずれね、
うん、
セカンドライフというか、
はいはい、
もうジェラート屋さんやろうと思ってたんだ私、もう50か60ぐらいに来て本当にもうビザのこととか考えてないから当時はもう50、60ぐらいに来てジェラート屋さんやろうみたいな、
ビザのこと考え
てない、ビザとか考えるとさ、まあ、無理だろって感じだけど、
確かに、確かに、
だけど当時はさやっぱもう、うん、第二の人生母みたいな、
確かにねそんな感じだった、
うん、だけど
でもいつかさ、うん、大学院とかは海外でやってみたいなみたいなことは言ってたよね。
まあそれそうだね、うん、大学院とかはね、
うん、
でもちょっと先の話すぎてあんまり
なんて言うんだろう、まあ、そんなに
現実味がなかったかな、
なるほど、
うん、っていう気がした。あとはね実はもう一つ理由がちゃんとしたのがあって、自分がまあ将来やりたい分野、
うん
が、
はいはいはいはい、
日本じゃやっぱ勉強できないっていうことが研修1年目の間に分かったんだよね。
はいはいはいはい、はい、
それで日本で臨床やってるうちは自分の興味のある分野は全く症例に出会えない可能性が出てきて、
そうだね、それで どんな研究かはまあい
い、いやいや
どんな分野やねみたいな、
確かになんかまあ自分はまあ精神科に興味があるって前回言ったか忘れちゃったんだけど、その移民とかね難民の子供たち思春期の、ヤングアダルトのメンタルヘルスに興味があるんだよね。
はいはいはい、確かにね、
移民、そうするとやっぱり、ね、なんちゅうか難民ってなると、
まあ、日本にはもう、
そうそうそう、
日本はもう基本的に受け入れないっていう
方針だよね。そう、英語だとあのレフュージー&アサイラムシーカーって言ったりするけど、
うん、
それはやっぱ日本じゃねなかなか勉強が携帯だって、ね、携帯だけじゃない体系だってできないなって思って、そういうのもあってあの研修1年目の時にあやっぱ早くから海外に行くのは一つありかなっていうふうにも、専門研修を海外でやるっていうのはありかなっていうふうにも思ったから、うん、まあ本当に最初言ったようにいろんな要素のミックスなんだよね、うん、私の場合ね、
確かに確かに、
う
ん
う
ん、
っていう気がします。
いや確かにね、その6年生の実習、うん、海外病院実習の時に、うんうん、僕はオーストラリアに行っててマリエさんはアメリカに行ってて、
そう
で大体だオーストラリアが4人ぐらいいて、
うん、
アメリカがトータルで8人ぐらい、
そうでも私の病院に行ったのは1人ぐらいだった
ね、1人か、で他の大学6人 と2人と1人みたいな感じだった
けど、そうそう、私は1人だったから、うん、まあ友達とかも周りに愚痴れる人もいなかったし、
うん、
しかもね、日本人っていうかアジア人が、東アジア人が全く、東アジア人だけじゃないかも、アジア人、
アジア人
本当にいない地域だったんだよね。
確かに。
それで、別にそれ自体は何とも思わない人たちもいるかもしれないんだけど、うん、やっぱりね、あのなんとなく辛くなった時とかに、友達はもちろん仲いい友達とかいたし、まだ全然インスタグラムとかでつながってる友達とかも多くいるんだけど、
うん、
やっぱね、なんとなく愚痴りたいとかしんどいってなった時に吐きだめるような友達とかがいなくて、
はいはいはい、
そうい
や、そうなんだよね。だからそのオーストラリアで自分は結構楽しく実習をしていたんだけど、なんていうか、そのアメリカの人たちは結構大変そうだった
の
ね。
そう、でもこれはなんていうか、あの、もしこのポッドキャスト聞いてくださってる方にアメリカを目指してる人とかがいるんだったら、これはあくまで私たちの感想というか、いや、
もちろんもちろんもちろん、
そうだから、あの、なんていうか、人それぞれなんだけど、ただもし学生の間に一回見るチャンスが少しでもあるんだったら、あの、まあ、今はコロナでなかなかね、自分でプログラム探すの難しいかもしれないけど、一回行っておくと、
ね、
合うか合わないか分かるよね、やっぱりね、うん、オープンキャンパスみたいなもんっていうか、
うん、
一回見とくだけでだいぶ違うなって思うね、
うん
うん、だからオーストラリアはさっき、まあ、ヨシト君は9時5時って言ってたけど、まあいざ私は働いてみると、まあまあそんなこともないよというか、もちろん大変な課とか大変な課で労働環境が比較的守られてるっていうのは事実だと思うんだけど、だけど私は例えばオーストラリアでもちろん働いてて嫌なこともたくさんあるよ。でもやっぱ国が好きだからやっていけるし、なんか頑張ろうって思えることが多い。
まあでも基本的に労働時間守られてるでしょ、
うん、あ、そうそう、労働、うん、まあね、でもなんていうの、まあまあ、
いやいや、もちろんもちろん、その、
うん、
いろいろあると思うけど、うんうん、働いてて、
そう、でもなんて言うんだろう、もちろん私はおおむねやっぱりオーストラリアで働けてハッピーだなって思うけど、まあさ、バッドデイもあるじゃない。
まあまあまあまあまあ、
だから それはもちろん、そういう時になんて言うんだろう、頑張れるような環境に自分を身を置くのは大事だよね。
なるほどね、
うん、っていう気がする。何にも知らずにさバーって例えばアメリカ行ってさ、マッチしましたって言ってバーってアメリカ行ってさ、
うん、
なんか全然これは持ってたのと違うってなるよりかは、一回ちょっとでもいいからね、ま
あね、機会があればね、行けるのが一番いいなとは思うよね。
まあまあ、でもそれは理想論だから何とも言えないけど、
まあまあまあ、でもまあぜひ機会を探して
確かに
行ける機会を、
若いうちというか、
そう、
学生の間とか、あとはまあ、若手の間にね、
そう、
いけるといいよね。
初期研修中も全くまあ休めないわけでもないから、
まあ夏休みだったりとかでちょっと行くことももちろん、
うんうん、いろいろまあ病院と
ちゃんと興味あるならね、
検討していただいて、
うんうん、いいかも、
自分のその夢のために、あの、ね、1回ぐらいやっぱ行ける機会があるといいかなと。
行くとさ、
うん、
夢が目標になったりもするじゃない、
うん、
おみたいな、行けっかもみたいな、
うん、
うん、だからいいよね。
確かに、はい。
じゃあ、まあ私たちは早く来たじゃない、
うん、
医者3年目でさ、
うん、
初期研修終わってからすぐ海外に来たじゃない、
うん、
それはまあいろんな意見があると思うの。もっと遅くに来ようって、
うんうんうん、
来た方がいいんじゃないかとかさ、
うん、
よしと実際さ早く来た理由っていうのは、
うん、
なんかなんで早く来ようと思ったの。ちょっとさっきとオーバーラップするけど、
まあ早く来た理由としては、あの、まあ、結局その、まあ、自分が、まあ、まず英語で大学院がやれたらいいなっていうのがあって、
うん、
っていうのは、まあ、やっぱ英語力にやっぱ僕は結構不安を覚えていて、自分のね、
うん、
でなるべく早めにね来た方が、あの、英語の能力も上がりやすいかなっていうふうに思ったっていうのが、まず単純な意見。
もう身を環境に置いちゃえみたいな感じ。
そう、
うんうん、
でなんていうか、そのなんか脳のさ研究とかをさ見てるとさ、そのだいたい脳のそのピークってなんか30あたり説みたいなのがあって、 で、そっからその体積とか、あの、密度とかが、あの、落ちていくっていう、
うんうん、
まあ、正常のその脳の発達だと、そういう過程を、あの、そういう経過を送るっていうのがあって、
うん、
まあ、そうなってくると、やっぱその、30ぐらいまでに何か新しいことを身につけたいなっていう、まあ、個人的な思いがあって、
うんうんうん、
で、そうするともう早めだなっていう。
なるほどね。
英語も早くやるとしたらもう、このタイミングしかないと。そういうふうに思って僕は結構早めに。
もっとさ、遅く来てたら、なんか、どうだったと思う？どう変わってたと思う？
なんかでも研究って基本的にその別に日本でやろうが、海外でやろうが、本質的には変わらないと思うんだけど、
うんうん、
やっぱその、違うところといったら、あの、まあ、基本はやっぱ英語ができるかどうか、コミュニケーションのその、スムーズさがやっぱポイントだと思うので、う
ん、
遅く来て、別に英語力は別に伸びると思うし、もともと英語力ある人は別に大丈夫だと思うし、うん、だけど、まあ、早いに越したことはないんじゃないかなっていう感じ。
なんかさ、めっちゃアホな質問なんだけど、
うん、
研究の用語とかってさ、
うん、
大学で習わないじゃん。なんかさ、何？自学自習？あ、もうめっちゃアホな質問だけどさ。
いやいやいや。
何？
それはでも自学自習でしょ。
あ、そっか、そりゃそうか。習わない
よね。それはなんか、いや、YouTube でこういうなんかいいサイトがあってとかっていうのは別にそんなない。
ようやったよね。なんか
全然さ、まあ、論文だって読んで。
まあそうか。
っていうのしかないですね。正直。まあ確かに臨床とかだとね、教科書があるから、教科書で覚えるっていうのは
そうですね。
確かに。そうか、そうか。
確かに。なるほどね。
っていう感じだね、僕は。
そうか、そうか。
早く来た理由。
うん。
まあ、早く来た理由とかってあるんですか？
いや、ないね。ないけど、私ほら、さっき言ったみたいに、専門研修をこっちでやっぱりやった方がいいっていう結論に至ったから、
はいはいはい。
あの、来たかな。
うん。
あの、いや、あとね、まあ、
仲
間、
うん。
あ、なになに？
いや、半ばなんか、僕が行くぞって言って、おーみたいな感じで来たみたいなところはちょっとあるんで。
でも、まあ、これは後々分かったことだけど、結果的には、私のパスウェイでね、試験を2個受けて、その、ジェネラルレジスタレーションっていう本免許をもらうっていうルートなんだったら、もうしばらくオーストラリアにいるって思ってるんだったら、長期的に、うん、長期的にっていうのは具体的には、うん、難しいな、4年以上、うん、とかかな、うん、4、5年以上、
うん、
オーストラリアにもしいるって決めてるんだったら、早く来ちゃった方がいいんじゃないかなっていろんなことを考えて思うわ、
うんうんうんうん、確かにね。なんかその臨床的な意味で言うと、まあ、後々多分またこのことも話すと思うけど、
これ次回にしようか、このテーマ。なんか
まあまあ、
なんか海外で働く、まあね、早く来るメリットとデメリットとか、
うん、うん、
確かにね。それじゃあ次回のトピックで。で、何、ごめん、話してあげちゃった。何を、
いやいやいや、そのおいおい話すと思うけど、
うん、
なんかそのパスウェイもさ、大きく分けて日本人が取り得るパスウェイはジェネラルパスウェイとスペシャリストパスウェイ。
違う違う、スタンダードパスウェイと、名前が難しいんだよね。
スタンダードパスウェイとスペシャリストパスウェイって大きく分かれて2つあるじゃん。
他にもあるけどね。
とだから大きく分かれて、
まあまあまあ、いやいや、そうね、そうね、
でしょ、
う
ん、でスペシャリストパスウェイはスペシャリストパスウェイで大変なところあるじゃん、結構。で
めっちゃ大変
だ。そう、スタンダードもスタンダードで大変なところはあるけど、スタンダードは簡単に言えばテストに受かればいいみたいなところだよね。
そう、シンプルだよね。
そうそうそう。
あの、もちろん、そんなになんか、いろいろ、なんていうか、まあまあ、システムはシンプルかな。いろいろなんか、っていうことあるけど、
うん、
そう、システムはシンプル。試験に受かって、就職して、
うん、そうそうそう、
1年間働けばいいっていう、
うん、
ものすごくクリアカットだからね。
そう。だから、
だからもしその
長期的にね、まあ、メリットデメリットっていうか難しいけど、
長期的にいたいなら、
うん、
早く来ちゃってもいいんじゃないって思うしね。
そうそうそうそう。
うん、あとはまあこれもいつか話そうと思うけど、オーストラリア専門医取るのに時間かかるからね。なんせ、そうね、
でも蚊によるんじゃないそれって。違う、まあ、全部長いの。
でも全部長いよ、日本よりはどこも長いし。
あ、そうなんだ。
長い長い。だからまあそれはいつか話そう。
まあそうだ ね。
まあこんなところにしときますか今回。
そうですね。
うん、まあ次回はそしたら、まあ、まあ実際なんかオーストラリア早めに来てどうっていうメリットデメリットについて話すっていうなんか予告を謎に入れちゃったけど、
うん、
まあそんな感じ
でしましょう。まあそんな感じでしましょう。
はい。で
ということで、
はい、このポッドキャストですけど Spotify とあと Apple のポッドキャストと YouTube で音声でね配信中です。もし質問とか感想とかあとはリクエストある方は Instagram ないしは Twitter よりお寄せいただけると幸いです。それでは
また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。